平和と安全話、金城重弘。
この平和、安全、そしてしかも国際社会のこの三つの言葉は今盛んに使われている言葉です。平和と安全、しかも国際社会のグローバリズムの世界的な平和と安全。テレビで国会の討論を見ていますと、何回も出てくる言葉は日本ばかりではなくて世界の平和と安全、平和と安全ということがもう盛んに論議されております。安倍首相は首相官邸で記者会見を行って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くこの決意のもと、本日日本と世界の平和と安全を確かなものとするための平和安全法制を閣議決定いたしましたと述べたというんです。この集団的自衛権と関連して、これを国民を代表する議員たちは非常に心配して不安で、これが世界戦争に日本も巻き込まれるのではないかと盛んに論議をしております。これ英語でね、これ Peace and Security という言葉、この言葉は日本ばかりではない、平和と安全、この言葉がもう世界中の指導者たちがこれを語っているんです。各国の指導者たちは世界の危機、混沌、戦争、暴虐、そういうことを見て、もう今日ほどピース&セキュリティ、これを確保しなければならない時はないとずっと今、叫んでるんですね。日本もすぐ隣の国、北朝鮮からいつミサイルが飛んでくるかわからない。北朝鮮には200ぐらいの弾道ミサイルがあるんだそうですね。だからそれにいつ飛んでくるかわからないから、国民の命を守るために日本にかつてないほどのものすごい高性能のイージス艦というのを構えているんです。もしも北朝鮮から弾道ミサイルが飛ばされた時に、日本に来る前に、あるいは沖縄に来る前に、途中で1000キロ離れたところでもね、爆破することができるというんです。非常に高性能の戦艦であるんですね。そう、そう、これに200を超える目標を追尾し、その中の10個以上の目標を同時攻撃する能力を持っている、ね、10個以上爆破することができる、非常に高度な高性能の戦艦であるんですね。だからこういうことがあるから、我々日本、アメリカと協力して、日米運命共同体だから、アメリカでもう日本の自衛隊も、それからアメリカの軍隊も一緒になって盛んに訓練を行っているんだそうです。韓国もそうですが、ね、そうね、イージス艦って言うんですね、イージス艦、はい、そこで今日の中心聖句は、テサロニケ第一の手紙の5章であります。テサロニケ第一の手紙の5章。できれば自分の聖書を開いてください。ね。はい、読んでみます。あなた方自身がよく知っている通り、主の日は盗人が来るよ、夜来るように来る。人々が平和だ、無事だと言っているその矢先に、これは 英語では平和と安全という言葉になって、Peace and Security となって、平和と安全と言ってるその矢先に、ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり、光の子なのである。昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇の世でもものでもない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎んでいなさい。光のうちに歩んでいる人たちは不意に襲われることはない。なぜかというと近づいていることが来るから。ああ、盗人がやってくるなと目を覚ましていたらわかるから、突如として滅ぼされることはないというんですね。ここに面白いこと。人々が平和と安全と言っているその矢先にと言ってるんですね。今日、もう指導者たちは、もう一国では平和と安全を守り抜くことはできない。国際社会、世界的にみんな協力して、安倍総理も言ってました。国際社会と協力して、テロ撲滅に構うんだということを言ってましたね。教育の212ページから、現代は全ての人間にとって圧倒的な関心をそそられる時代である。統治者や政治家たち、責任と権威の地位を占めている人々、あらゆる階級の心ある男女、すべてのものは周囲に起こりつつある事件に注意を集めている。うん、統治者、政治家、責任、権威のある人たちは、あるいは心ある男女は、分かっているというんです。周囲に起こりつつある事件に注意を集めている。彼らは国と国との間に存在する緊張した不穏な関係を見守っている。心ある人々は。けれども、その恐怖と不安を紛らわせるために、まあ、日本ばかりではないですね。火薬庫の上でツイストを踊って、爆笑させて人々を全く致命的な安心感に追いやっている現状です。彼らは地上のあらゆる要素に緊張が加わりつつあるのを見て緊張ね。そこに何か決定的な大事件が今にも起ころうとしており、世界が途方もない危機の淵に臨んでいることを認めていると書いてある。指導者たちは。しかし、大衆は、まあ大衆の中でも心ある人たちは、何か未曾有の事件が、不吉なことが起こるのではないかと認めるんだが、大抵の人たちは、グルメ、食べたり、飲んだり、立てたり、目取ったり、嫁いだり、ちょうどノアの時のように暮らしているんですね。天使たちは来たるべき運命について世界に警告し終わるまでは風を吹かせないように。今戦争の風を引き止めている。だからまだ終わりではない。しかし終わりが近づいているという印ではある。嵐は迫り、今にも地上に吹き荒れようとしている。神が天使たちに風を引き止めている手を緩めるようにお命じになるその時、そこには筆にも口にも表し得ない戦乱の光景が展開すると教育の書に書いてある。教育の書のあるところには、フランス革命を起こした同じ思想が世界を戦慄させると書いてある。政治家、 いろんな評論家、経済評論家、軍事評論家、話を聞いてると、わからない。ああであろう、こうなるであろうと、推測はする。けれども、聖書の予言を知っている人たちは、どこに向いていってるのかわかるんです。これね、ある人が持ってきたんですが、世界はこう変わった。揺らぐ米主導の秩序。アメリカはもうだんだん弱くなってる。世界の主役は米から中国へという見出しの新聞がある。アメリカに代わって覇権を握るのは中国だと言っている人たちがいるんです。評論家たち。けども聖書の予言を研究している人たちは、アメリカがどんなに弱くなるように見えても、やはりアメリカです。アメリカ帝国がバチカンと協力して新世界秩序を作るということは、はっきりしている確実な予言に基づいて我々は言うことができるんですね。見てください。聖書は、実に聖書だけがこれらのことを正しく観察している。聖書の予言を知らないと、推論で評論する。聖書には世界歴史の最後の大いなる光景、すでに前方に影を投げて、その近づく足音に地をおののかせ、人々の心を恐怖に震え上がらせている事件が明らかにされている。真理を知っている我々は、圧倒的な驚くべき事件、圧倒的な驚くべき事件として、間もなくこの世に臨もうとしていることに対して、何て書いてますか？備えなければならないと書いてある。どういうことをどのように備えたらいいんだろうか。聖書、あるいは証の文に書いてます。さっきのテサロニケ第一の手紙の5章。二節から六節ですが、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはない。光に、聖書の光に、予言の光に歩んでいる人たちは、突如として襲われてパニックになる必要はないということです。いつ終わりは来るんだろうか。まあ、我々ダニエル書の12章なんかでもね、争う憎むべき者が立つのを見たならば、イエス・キリストがおっしゃったように。わかってるけれども、もう一つはね、人々が平和と安全を言っているその矢先に、今そうです。指導者たち、みんな、peace and security、アメリカから、オーストラリアから、国連から、もう日本も、peace and security、平和と安全、日米安全保障、条約。ね。この二つです。ニューイングリッシュバイブルを見ますと、平和と安全について語っているときと書いてある。タイミング。平和と安全について語っているとき、今。突然、大惨事、大災害が襲うと書いてある。キャタストロフィーが、こういうふうに訳している聖書もあるんです。これはもう終わりが近いということを我々に教えているというんです。さて、この平和と安全を主導している二大勢力がある。聖書の予言に、黙示録13章に、一つはローマ法教、 言い換えればバチカン、バチカン。世界最小の国、バチカン。もう一つは、黙示録13章の11節から描いている地から登ってきた獣。このバチカン、ローマ法教には海から登ってきた氷のような獣と書いてましたね。我々何回も予言で学んでますが、これは海から登ってきた氷のような獣はローマ法王教。そしてヨハネ・ポール2世が国連にいつでしたか来られた時、Peace and Securityのためにと言った。平和、平和の主導者、平和の使者、平和の大使とも言われている。ローマ法。世界にいろんな危機、混沌、そして戦争を何者かがわざと起こして、ああ、平和が必要だ。平和にならないといけない。みんな世界、スクラム組んで一つになろう。世界政府を作ろうという大義名分ができるんです。そしてもう一つは、アメリカが安全保障を主導する。安全。アメリカが世界で一番軍事力が強いんです。だからどこの国にも同盟を結び、安全保障を、ね、作り、そしてアメリカ主導で有志国連合なんていうのができていて、今テロとぶつかっています、ね。この二つの勢力、予言でははっきりしています。そして海から登ってきたこの獣、氷のような獣。全地の人々は、これは、あの小さな、イタリアのあの小さなバチカン、世界最初の国バチカンは、全世界に関わってくるんです。政治、経済、宗教、世界的な、グローバリズム、ね。で、そのことを、世界統一政府を作るのを、後押し、後方支援するのは、支援するのは、黙示録13章の12節から、アメリカが主国だということは分かります。これ分からん、もしこのことがはっきりしないならば、ゆっくり、研究したいですと申し込んでくださいね。アメリカが主国、地と地に住む人々、全地の人々に、致命的な獣が、傷が癒された先の獣、先の獣を、拝ませる宗教的な問題です。最後の戦いは石原慎太郎氏が言うように最後の戦い、新しい宗教戦争がやってきたと言ってる。拝ませるというのは礼拝的なの行為だからね、うん、バチカンは平和の主導者、平和、紛争起こっているところに平和の手を差し伸べようと。それで、あの宗教指導者である平和の指導者、ローマ法を崇めて崇めて称えて称えて尽きせないという、今、もう全世界の人々は驚き恐れてローマ法に従おうとしている。で、安全保障を指導するのは米国だということを皆さん覚えてください。そして、バチカンと、これだ、バチカンとアメリカ、ワシントン、見せた建物も似てますね。建物。オベリスクがある、聖ペテル人の庭にね、そして、アメリカにもオベリスクがある。この二つ、かつては、最大の敵であったんです。今、親友になってます。親友。聖書の予言の通りに。ビル・ヒューズ先生の研究にもありましたけれども、黒幕、世界の黒幕が、あえて危機を起こし、戦争を起こし、混沌状態に持ってきて、起こさせて、そして、 統合するというヘーゲルの法則、ね、哲学者、そう覚えてますね。今まさに起こっているんです。政治、経済、宗教、これがどこに向かっていくかというと、統合、政治も世界政府を作る必要があるんだ。新世界秩序。日本であまりこの言葉使われないんですけども、アメリカの大統領も盛んに言っている。NWO、New World Order。ここに向かってるんです、皆さん。世界政府に。経済も一つにならなくちゃいけない。宗教も、もう宗派を超えて、みんな一つにならなくちゃいけない。これは、あの小さな国バチカンから発信されてるんです。キリスト教会、ものすごい勢いで今、一致運動に傾いてる。ね。そして、キリスト教の壁を越えて、あらゆる宗派が、みんな一つになって、平和と安全のため、一つになろうと言ってるんです。平和と安全。今それが語られているんでしょ?ということは、何を意味するんでしょうか。で、連合する。統合する。統一される。けども、神様の言葉、イザヤ8章の9節を見てみましょう。もろもろの民を打ち破られて、驚き慌てよ。陶器国々の者よ。耳を傾けよ。腰に帯して驚き慌てよ。腰に帯して驚き慌てよ。これを、禁定訳。で、面白いことに、新共同訳は禁定訳と同じように訳してる。だから、共同訳を参照するのも時々いいですね。見てください。諸国の民を連合せよという言葉が口語訳にない。連合せよ。今、まあ、国連というのがありますが、もう国連、あ、ごめんなさい、連合同盟、一つになろうということ。世界はそういうふうに動いていくんです。あの、ヨーロッパでも、ジーン・モネットという人がね、EC というのを作った。EC。この人カトリックだった。カトリックの経済学者だった。EC というのを作った。それから EEC とでに変わった。ヨーロッパ経済共同体。で、それから EU になった。今 EU と言います。ヨーロッパ共同体。こういうふうにして、連合せよ、連合せよ。で、バチカンと、あの大敵だったアメリカプロテスタントが、の国、アメリカが、聖なる同盟を結んだ。で、直後に、日本も日米運命共同体ができた。だから、日米安全保障条約というのはもうどうにも動かせない状態です。さあ、辺野古はどうなるでしょうか、皆さん。我々身近な問題、沖縄。ね、諸国の民を連合せよ、連合せよ。だが、おののけ、遠い国々を共に耳を傾けよ。武装せよ。今そうですね。武装せよ。だが、おののけ。武装せよ。だが、おののけ。武装、武装。そう、集団自衛権ということを行使するのが今ある政治家、国民を非常に今不安に恐怖にさせています。そう、武装せよ、武装せよ。イザヤ 8の10に、この民がすべて陰謀と唱えられるものを陰謀と唱えてはならない。彼らの恐れるものを恐れてはならない。神の民は。なぜ?人々はね、後にルカ21章に出てきます。人々はこれから起こることをなんか予想して、そして恐怖と不安でに満たされると書いています。恐れることはない。おののいてはならない。 8章の13節、あなた方はただ万軍の主を聖とし、彼をかしこみ、彼を恐れなければならない。12節、あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。この同盟というのは、これは口語訳にはない。陰謀と書いてある。同盟、同盟、同盟。面白い。この言葉。同盟。だけど、恐れてはならないと。禁定訳と共同訳に書いてあるんですね。人々は、今、恐怖と不安に満たされています。もしも、有志国連合とイスラムが対決して第三次世界大戦が起こるならば、日本も巻き込まれるのではなかろうか。あるいは、北朝鮮がミサイルを飛ばしたならば、日本国民の命を守れるだろうか。恐怖と不安。TPP、ね。このことについても、みんな恐怖と不安を持っているんです。この恐怖と不安が同盟しなければ我々一国ではやっていけない。というところに向いていくんです。だから安倍総理は国際社会の平和と安全のために憲法さえ変えなければならないと言い出してるんです。今、けんけんごごですよ。あの、国会は。イザヤ書の45章の22節。平和だ、安全だと言っているときに、突如として第三次災害が来るというから。ネパールのような大地震、次々起こるに違いない。そして、あまりにも、もう、コントロールできない世界情勢を、ローマ法の平和の手が差し伸べられる。そして、アメリカ主導の安全保障が、こう、確立されるかのように見える。けれども、突如として滅びが来る。ますます第三次大災害が起こるでしょう。地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め。そうすれば救われる。私は神であって私の他に神はないからだ。今、人間がどんな方策、どんな計画を作っても、決して平和と安全はこの地上にはやってこない。一時、復千年説といって、ローマ法王教を頭として、千年間の平和の時が来たと思える時、新世界秩序が一時できるでしょう。しかし、人間のやることは必ず失敗します。ダニエル書2章の45節、44節見てみましょうね。あのダニエルの世界帝国のあの攻防を描いたあの予言がありましたね、象徴。バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマから遠の国に分かれて小さい、人手によらずして山から切り出されたその石が鉄と青銅と粘土と銀と金と打ち砕いたのをあなたが見られたのはこのことです。つまり、世界歴史に終止符を打つのは人手によらずして切り出された石が、すなわち神ご自身が人手によらないで、人間の方策によらないで、神ご自身がこの地上に介入なさるということです。これは、それらの王たちの世に今、混乱した、分裂した世界ですね。天の神は一つの国を建てられます。 これはいつまでも滅びることなくその主権は他のために渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。永遠の神の国が設立される。神ご自身の手によって、人手によらない。だから東京のある姉妹がね、早くイエス様来てほしいですねって、電話の度ごとにそんなことを言うんです。欺瞞と偽りと不義と悪と、ね、に満ちているこの世界、争い、憎しみ、早くイエス様が介入なさってほしいって言うんですね。ダニエル書8章にも書いてある。彼は悪知恵を持って偽りをその手に行い遂げ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼし、この彼というのはね、ローマ法教のことです。悪知恵を持って、偽りを持って、全世界の人々を惑わそうとしている。しかし、君の君たる者に適する。これは、私はこの地上の神であると、豪語するローマ法。君の君たるお方に挑戦する。神を汚す。恐ろしい勢力。君の君たるものに適する。しかし、ついに彼は何と書いてますか？人手によらずして滅ぼされる。もちろん神様が勝つ。神様が勝つ。平和をもたらす方は、法王ではない。人々は法王様という、称賛する。けれども、聖書によると、イザヤ9章の6節、一人の緑が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその方にあり、祭りごとというのは政治、統治。その方にあり、その名は、霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、何と書いてますか？平和の君、主、イエス・キリスト。天下に、我々の世界に、この地球に、本当の永続する平和と安全をもたらしうるのは、このイエス・キリストだけです。平和の君、君の君たるま。ね。ルカ21章の25節から28節まで。また一月と星とに印が現れるであろう。そして地上では諸国民が悩み、海と大波との轟きにおじまどい、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。気を失うであろう。恐怖と不安。もろもろの天体が揺り動かされる。その時、大いなる力と栄光と思って人の子が雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。これらのことが起こり始めたらどうしなさい？ああ、もうダメだダメだ、この世界は。ね。もう何の希望もないって言って失望するのでなくて、身を起こし頭をもたげなさい。あなた方の救いが近づいているのだから。こういうのを見たら、我々は神戸を挙げて、救いが近づいている希望を人々に与えなければならないですね。皆さん、恐怖と不安、この二つの言葉、ね。恐怖、いろんなことが恐怖をもたらしています。恐怖と安全、セキュリティ、ね。不安、反対は平安、ピース。安全と平安。これを神ご自身が、そう、恐怖と不安ですね。と、平和と安全、平和と安全。これが我々のなすべきことだと国連事務総長が言っていた。で、全世界の指導者たちは、それを合言葉にして言ってます。語っている間に突如として滅び、第三次が 来る。だからエレミア17章の5節7節に神様はこう言っていました。おおよそ人を頼みとし、肉なるものを自分の腕とし、その心が主を離れている人は呪われる。おおよそ主により頼り、主を頼みとする人は幸いである、ね、我々皆さんね、人間に頼るときではない、組織に頼るときではない、指導者に頼るときではない、もう今人から目を離して全能の神様に目を向けることを習って訓練しておかないと。子供がママパパって言ってね、いつもママパパに頼るように、我々先生先生牧師さんに頼り、神父さんに頼り、そんなことをやめて、組織に頼ることをやめて、ただ主により頼む、このことを学んでいる時です。ミニストリーの471ページに、私たちはイエスに同情を求めないで、人間に同情を求め、それに支えられようとする傾向がある。そうですね、誰でもそうだと思います。人間に対して何か問題が起こった時に、信頼できる人に、指導者にすぐ行って頼ろうとする。神は常に憐れみ深く忠実な方であり、私たちが信頼を寄せている人からたびたび失望させられることをお許しになる。信頼している人から裏切られて失望させられることを神様お許しになる。何のために？人間に頼り、肉を助けとすることの愚かさを学ぶために。だから全く信頼していたのに裏切られた、失望させられたということ、我々が何を学ぶためですか？人間に頼らないで、肉を助けとしないで、全能の神に頼ることを学ぶためだというんです。大草堂の外科の371ページ、サタンはいつも神の代わりに人間に注意を向けさせようと努力している。我々は教会に来ています。宗教人は神社とかお寺とかどっかね、みんな通っています。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで、自分でやらないで、監督や牧師や神学者を案内とするように導く。そうするときにサタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって、大衆を意のままに感化することができることをサタンは知ってるんです。指導者をまずコントロールするんです。そしたら大衆は簡単にコントロールできる。我々そういう大衆にならないように、個性をしっかり持っていて、自分で考え自分で行動するという、自分の信念に、自分の良心に固く立つことを学ばなければならない時ではないでしょうか。詩編46編の1節、一緒に読んでみましょう。はい。これマルチン・ルーテルが宗教改革を起こした時の彼の力になった、エネルギーのなとなった聖句です。はい。神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図近き助けである。この家にたとえ地は変わり、山は海のもなかに移るとも、我らは恐れない。恐れない、恐怖不安はなくなると言うんです。